はい、それでは続きを、イザヤ書6章の続きを学んでみたいと思いますが、まず最初に今日はですね、イザヤ書入りますから、全体の概要について少しご説明したいと思います。アウトラインを見ていただければと思いますが、イザヤ書旧約聖書ですね、まあ、旧約聖書にいろいろありますね。モーセ5章とか文学書とか歴史書とかで、もう一つは予言書というのですね。10にありますけど、大予言書と、12のうちの5つは大予言書と呼ばれているんですね。それがイザヤから始まるんです。このイザヤ、エレミア、エレミア、アイカ、エゼキエル、ダニエル、この5つですね。まあ大体厚いような予言書は大体大予言書と言ってよいかもしれませんね。そのイザヤですね、著者は予言者イザヤです。実は聖書にはっきりと書いてないですが、このイザヤはウジヤ王のいとこであっただろうと。ですからロイヤルファミリーですよね、そういう意味では。ウジヤ王のいとこで、ウジヤ王が今日この6章で死ぬ場面ですよ。大変なことです。この戦国の世にあって王が亡くなるっていうのは、そうでしょう、病で亡くなるわけですが、ね、武田信玄だって、なんだって、上杉謙信だって、それは王が亡くなったらもう国乱れるじゃないですか。ですからそういうバックグラウンドをちょっと頭のどこかに置きながら、読まれるとよろしいかと思うんですね。彼の家族は奥さんと子供もあったということが分かりますね。ユダヤ人の伝承によりますと、聖書には書かれてないです、イザヤは、マナセ王、南王国のマナセ王にノコギリで切り殺されて殉教したと言われています。ノコギリで殉教した。ちょっとヘブル人への手紙11章37節言ってみましょうか。パウロがですね、このヘブル人への、まあ、パウロが書いたとすればですが、パウロがですね、新約聖書のヘブル人への手紙、11章37節ちょっと開いていただきたいんですが、ここを開きますとですね、11章の37、何ページですかね、37、356ですかね、11章の30、ここにですね、この多くの神の器たちが、殉教したことが書いてあります。ちょっとご覧いただきたいと読みますので、ここにですね、34節から、このその前からいいかな、このいろいろな人の名前が出てくるんですね、バラク、サムソン、エフター、ダビデ、サムエルね、預言者たちについてエザヤも入ってますね。ついて語るなら時間が足りないであろう。33節、彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、34、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた、女たちはどうのこうのと、そして、35節、拷問の苦しみに、甘んじ放免されることを願わなかったって。36、なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは37節、あるいは石で打たれ、苛まれ。その後なんて書いてあります、書いてありますでしょ、イザヤのことです。これノコギリで切られて、殉教したんですね。神の言葉を最後まで譲ることなく、まっすぐ伝えて、殉教していきました偉大なる預言者です。神の器です。こうして新約の時代になってもね、彼の殉教が伝えられているっていうことは素晴らしいことですよね。私たち亡くなったら2000年後なんて誰も覚えてないでしょ、ね、500年後2000年後誰も覚えてない。でもこのように主のためにしたことっていうのは失われないんだなとでありますね。時代ってありますね。ウジヤ王が死んだ年、今日の6章ですね、BC の740年頃、42年と言ってもいいです。40年、42年、これぐらいです。だいぶ前の話ですね。 これはですね、南王国です。当時も南王国ユダと北イスラエル、に分かれておりましたから、分裂してましたから、これ南王国の方ですね。でその南王国の王様、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ、マナセを、このマナセに殺されるんですね。確かそうだと思いましたが、そうですね、マナセをまで約50年以上にわたり、活躍した、南王国で活躍した預言者イザヤです。偉大なる預言者ですね。特色、読みますね。聖書中他に、他に、類例を、あれ例が間違いました、ね、類例を見ないほどその内容と表現力に優れている。このイザヤ書っていうのは、文学から言っても非常に優れているって言われていますね。内容も豊かです。イザヤ書は最も多く新約聖書に引用されている旧約聖書です。皆さん、詩編じゃないんですよ。一番新約聖書が多く引用しているのは詩編ではなくてイザヤ書なんです。すごいですよね。そのメッセージは福音的であり、これが理由なんですけど、キリストの生涯が予言されていることから、このイザヤ書のことですよ。イエスという言葉は出てこないですけど、読んだら分かりますよ。クリスマスの時にも出てきますよね、イザヤのね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書に次ぐ第五福音書と呼ばれてるんです。旧約聖書のこのイザヤ書っていうのは第五福音書って呼ばれてるんです。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書ですよね。もう一つイザヤ福音書って呼ばれてるんです。それぐらいイエスキリストのことが書いてあるんです。驚くべきことですよね。その後イザヤ書は1章から何章まであり、ちょっと調べてください。何章まであります？イザヤ書何章まであります？こう覚えておいたらいいと思います。誰か今言ってください。 60？ そうです、66章、書いておいてくださいね。66章まで、どっかで聞いたことありますよね、この66ってね。そしてイザヤ書はね、前半と後半でガラッと変わるんです。2つに分かれてるんです。前半が1章から何章までだと思います？後半は何章から何章までに分かれていて、聖書全体の構成と同じであるって書いてあるでしょ。なんか聞きましたね、これ。66ってのは覚えてます？皆さん、聖書は全部で66巻、66あるんですね、創世記から黙示録まで、聖書2つに割るとしたら新約と旧約ですよね。旧約聖書何章あるか覚えてる人います？ Thank you Thank you 39です。新約聖書はそれでは27、3区27足して66です。イザヤ書は福音書って呼ばれて、これ聖書がまるでここにイザヤ書の中にあるようなイエスキリストを伝えていて、前半は39章なんです。1章から39章が前半です。で40章からガラッと変わって66章までが後半です。まるで旧約聖書と新約聖書みたい。そして対して66章なんです。これぐらい覚えておくとですね、いやイザヤ書っていうのは第五福音書なんだと覚えておくと、イザヤ書が好きになるんじゃないかな。旧約聖書で、まあ皆さん詩編好きでしょ。でも次どこ読むかなって言ったらイザヤ書なんかいいんじゃないですかね。そう思いますね。内容です。神の権威を、神の力と権威を強調し、神はご自身の民を裁かれ、また救われる方であることを伝えるって言います。罪をうやうやにする神ではない、聖なる聖なる聖なるかなって、清い神であって、その清さに従って裁かなければならない神だと。しかしそれは私たちを滅ぼすためではなく、私たちを救うために、清めるために、新しくするために、私たちの命を守るために、私たちを裁き懲らしめられる神だということ、これがメッセージなんですね。ですから最後は希望で終わるんです。常に先ほどね、週末のところでもね、頭を上げようっていうその御言葉に私は恵まれましたっていうお証がありましたけども、この狂いが滅んでいくようなね、だってイザヤ自身も殉教していくんですから、国滅ぶんですよこの後。そのような中にあっても神は決してイスラエルを、私たちを忘れないって、再び起こすって、 失っても再び起こすって、石ころからでもアブラハムの子孫を起こすって約束した。ですから私たちも決して滅びないんです。どんな迫害があり、どんな苦しいことがあっても。でそのことをイザヤ書は伝えてるんです。国が滅んでいくから罪に罪を重ねて悔い改めずについに滅ぶ中で、それで終わりではありませんということ。だからそこにイエス・キリストがたくさん予言されてるんです。イエス・キリストの誕生が約束されているんです。クリスマスだったら必ず寄りますでしょ。イザヤ書の9章なんか必ず出てきますよね。このですからそのような最悪の状況の中で、私たちも国も信仰も、神はイエス・キリストを与えられる、永遠の希望を与えられるというのがメッセージ、新しい時代の訪れを神が約束しているということだから頭を上げようって、それがこのイザヤ書のメッセージでありますね。さあそれではですね、それでその終末の時代には、この旧約聖書の特にこうイザヤ書なり、この読み方はですね、この一義的にはその当時の人たちに語ってるんです、神は。でもですね、ダブルトリブルでですね、実はそれは今の時代にも終末の時代にも神が語っていること、新約の時代に語るっていうことも重なってるんですね。そしてもう一つ、これからです。終末、これから迎える終末の時間に、時に神が語る。だから古くないんです、このメッセージ、イザヤ書のメッセージは。私たち、今の私たちにとって、これからの私たちにとっても大きな意味とインパクトのある神の言葉なんですね。不思議ですよね。こう重なってるんですね。さあそれではですね、もう10分だけになっちゃいました。イザヤ書簡単に1節から6節まで見てみたいと思いますが、先ほど読んだところですね、1節、ここにウジヤ王が出てましたが、先ほど申しましたようにいとこですね。でウジヤ王は神の前に高ぶってですね、神の忠告言葉を無視して自分の考え、自分のやり方で通すんです。その結果神の裁きを受けて、ここに、サラートと書いてありました、まあ、雷病ですね、古語訳聖書では。で、死ぬのですね、病に打たれて死ぬわけであります。そのような悲しみの中で、これ国の危機ですよね。しかも最初はね、このウジヤ王というのはもしかしたらこのイザヤと年代も近かったのかもしれない、幼なじみでロイヤルファミリーで育ったのかもしれない、共に聖書を学び、そしてウジヤの若い頃は非常に良い王だったんです。神の御言葉に忠実で謙遜だったの。ところがだんだんと力を持つと彼は高ぶって、ついには自らを神としていったんですね。ですからイザヤはそのウジヤ、自分のいとこであるウジヤが死んだのを多分振り返って見ているでしょう。なぜ小さい頃、幼い頃は一緒に共に学び、共に神の祝福を受けて生きてきたのに、いつの間にか神を離れ、最後は神を打たれて死んでしまったって。彼の気持ち分かります？イザヤのその痛みが、苦しみが。だから一人で神殿にいたんですよ。耐えられなくて振動で、どうしてですかって神に願って祈っていたことでしょう。泣きながら祈っていたことでしょう。これからこの国はどうなるのかって、私たちは誰が治めるのかって、そんな場面でありますよね。でイザヤはですね、その時に幻を見るんです。皆さん、だから先ほどどなたかも言ってね、この燃えることができないならね、燃えてるところに行ったらいいって。その通りです。イザヤも神殿に来たんです。答えなくて神殿に来てたんです。神の近くに祈りたかったんです。そこで神に出会うんです。そこで神はイザヤを待っていたんです。私たちをそこで、私たちの神は待っておられるっていうことを覚えたいと思うんですね。もうボロボロになって、もうどうしていいかわからなくなって、そして神の宮に来るイザヤを待っていたんです。 そこでイザヤはもちろん小さい時から信仰を持ってたから聖書も知っていたし祈りも知っていたし、でも彼は自分のその自分自身がその自分自身の試練と悲しみと問題の中で神に出会うんです。これが私たちを変えるんですね。人から聞いたことではない、誰かみんなではない、私が。で、往々にしてそれは絶望の中でです、試練の中、行き詰まりの中で私たちは私の神に出会うんです。ですからこれはイザヤだけではないです、私たちもそうです。見た幻っていうのは聖なる聖なる聖なるかって偉大な高いところに座しておられるとかなんとかってありましたよね。でも同時によく読んでみますと、そのこの何節何節ですかね、この4節なんかね、この宮が神殿がこの元井が揺るぐほどの聖なる神の臨在があったっていうわけですよね。そして1節も高く上げられた王座に座している主を見たって、高いところにある主を見たわけでしょ。ところがよく読んでみるとどこでしたかね、その裾輪っていうのはどっかにありません？うん、ああ一節ですね、そうね、一節ね。その後その裾は神殿に満ちて、今彼がいる神殿にその裾は満ちていたって。あんなに高い偉大なる神を見た瞬間に、その神が私と共に神殿にいるっていうことをイザヤは知ったんです。その瞬間ですよ、これは素晴らしい瞬間だと思いますね。前あの修法のコラム欄に書いたかな、High God and High God、 H と N の違いですけど、 High God っていうのは高き神ですよね。 H を N にしたら近い神ってことなんですよね。最も高きところに住むお方が最も近いところにおられるって、これですよ。イザヤが経験した、私たちも経験するんですよ。この高き神に出会うときに、その神が私と共にいることを、私たちは最も近いところにおられる神であることを同時に知るわけであります。その衣の裾が神殿に満ちていたって。でセラフィムがこう聖なるかな聖なるかなと賛美してるんですね。このセラフィムというのは、神に作られた天敵存在であって、神を礼拝し、賛美する礼拝する、そのような生き物でありますね。五節、神の清さと栄光を見た者は自らの罪の汚れを見ると書きましたが、そのような偉大な神に出会った時にイザヤは何を見たかっていうと、自分自身を見たんです。自分自身を何を見ましたか？汚さです。自分自身の罪を見たんです。ですから私たち人は本当の意味でこの高き神に出会うまでは自らの罪に、もちろん私たちは罪人であるということは分かっていると思うんですけど、どれほど私が大いなる罪人であるかというのは、この高き神に出会わないとわからないものなのかもしれませんね。その自らのあまりの罪の汚さに、彼はもう打たれて預言者になろうとしてたから、それはちょっと立派なね、人より立派な生活をしてきましたでしょう。でもこの清い神に出会った時に、もうどうすることもできないような自分の罪をと出会った、見たわけで、知ったわけでありますね。そして6節7節、ああもう私はダメだと言った時に、このそのセラフィムがその祭壇から祭壇の上から神の三者臨在を表しますね。燃えてるその神の聖なる炎をイザヤの唇に触れたって言うんです。皆さんお分かりになりますか？イザヤがそこへ入って触れたんじゃないんです。私たちは入ることはできないんです。しかし神ご自身がその聖なる炎を持って私たちに触れてくださる。私たちが偉大なる神の前に降参して、このお方の前にひざまずくとき、 自らの罪の汚さに胸叩くとき、神が私たちを訪れてくださる。日曜日のメッセージそうでしたでしょ。あのシロアムの池で癒された男性が追放されたのを聞いて、イエスは彼を訪ねられたって。彼がイエス様を訪ねたのではないです。彼が行くとこなくなってしまって、追放されて村八分ですよ。もう窮地に陥ってどうしていいかわからないときに、イエスが彼を訪ねられたって。この日曜日のところですよね。神が私たちに命を持って、神の炎を持って、力を持って、栄光を持って触れてくださるのだと。そしてイザヤは何と言ったか、ここは読みたいですね。7節から一緒。彼は私の口に触れていった。見よ、神がと言ってもいいですね。これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれたって。イザヤは何もしてないですよ。神がしてください。8節。するとイザヤは、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。偉大な御言葉です。ここからあの偉大な預言者イザヤのミニストリーが始まるんです。イザヤ、預言者イザヤの誕生の場面です。彼は聞いた。誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っている神の声を聞いたって。皆さん、神というお方は光をあれって言ったら光がある人ですよ。光をあれって言ったら光が出てくるお方ですよ。私たちに命じればいいんですよ、行けって。私がお前を使わす、行けって言えばいいですよ。その神が、私たちは誰を使わそう、誰が我々のために、三一の神、我々のために言ってくれるだろうかって懇願しているって、言葉一つで生かすことも殺すこともできる神が、私たちに、誰が神のために、私のために行くだろうかって考えてみたら、イエス様だって誰が人の罪をあがなうために行くかって、地上に人となって私が行くって来られたんです。歴史が変わったんですよ。神様、私たちは何一つ強制されない。でも私のために誰が行ってくれるかって、今日も私たちに懇願しているんではないでありましょうか。これが私たちの神です。その声を聞いたイザヤは泣き崩れたでしょう。主よ、こんな汚い私ですが、こんな私でも良いのならば、私を使わせてくださいと。それは2500年前のイザヤの祈りだけではありませんでした。ここに今日持ってきた聖書、これは私の20代から使っていた、20代に使っていた聖書です。これ新改訳聖書ですが、この、イザヤ書、皆さん使った聖書はね、大切に取られた方がいいです。イザヤ書の、6章8節、今日読んだところですよ。ここに何て書いてあるかって、1982年5月9日世田谷聖会、我も立つって。1982年何年前ですか、30年ぐらい前、5月9日あの晩、この箇所からメッセージが語られて、20歳だったのかな、私はその場に誰を使わそう、 誰が我々のために言ってくれるだろうかって神が語られる声を聞いて、私もあの晩、こんな私でこんな私でもいいならば神よ、私も捧げますと、あの晩立った青年が今今日ここにおるわけであります。神の言葉に落として信頼して私たちが今晩立ち上がるならば、私たちの明日だけではない、多くの人々の歴史が変わるでありましょう。たとえ最後のこぎりで切り殺されようとも、神の力が、命が私たちのうちにあって、最後まで輝いて生きることが、そして天に凱旋することができるようになるのです。ですから、私にはできない、私には罪が、私にはそんなこと、そのような言い訳はならないということです。罪人の罪人、弱いもの、もう行き詰まってどうすることもできないようなもの、神はいつも召されるお方であるということです。お祈りいたしましょう。愛する天皇と様、今日はイザヤの証明から2000数百年前にあなたが一人の青年イザヤに語ったその言葉を私たちも聞きました。誰を使わそう、誰が我々のために言ってくれるだろうか。今晩、私たちもイザヤのように何も持ち合わせなくても、罪以外、弱さ以外、何者も持ち合わせていなかったとしても、 Lord Jesus、 ここに私がおります、私を使わせてくださいと、聖なる神の前に頭を垂れます。そんな私たちの心からのあなたへのこの祈りに、あなたがこれから見事にお答えくださいますように、一人一人、あなたは私たち一人一人を使わせたい場所を持っています。その場所に私をお導きくださいますよう、イエス様の名前で感謝してお祈りします。アーメン。1、2分しばらく小さな声出して祈りましょう。愛する神様、今晩イザヤの見た幻を私たちもこの目に見させてください。イザヤがあの日聞いたあの神の声を私たちのこの耳に今晩聞かせてくださりますように。30数年前、私もあの晩、誰を使わそう、誰が我々のために言ってくれるだろうかと懇願しておられる神の声を聞いて、震えながら立ち上がった若者でありました。神よ、今晩あなたの前に立ち上がる信仰とあなたへの愛をお与えください。短い人生、あなたのためにこれから永遠を生かさせてくださるように、なすべきこと、するべきこと、小さなことから忠実に我らも神の御言葉を、命を預かったものとして、この働きを最後までイザヤのように、ヘブル書で読んだ古の生徒たち、神の器のように、私たちも、私に与えられたこの生涯の生務を、神のご計画を全うさせてくださりますように心からお願いします。 病の中にある神妙姉妹の上にあなたの癒しと回復がありますように、吉継姉妹の上に、佐々木兄弟の上に、愛する兄弟姉妹一人一人の上に、ベンジャミン兄弟の上に、関谷姉妹の上に、また我ら一同の上に、どうかあなたの力を与えてください。天の喜びでこの小さな心を満たしてくださって、今日の帰り道もこの小さな心の中にセラフィムが歌う聖なる聖なる聖なる万軍の主とあなたへの賛美が満ち溢れますよ。感謝します。尊いイエス様の名前でお祈りします。イエスイエス様に大きな拍手感謝を送りましょう。イエス様、アーメン。皆さんありがとうございました。牧師陣から短いアナウンスメントがあります。その後5分ほどお茶の時間にしたいと思います。はい、ありがとうございました。